私たちが毎日一生懸命働いたりですね、まあ、いろんなことを心配したりする理由は何かというとですね、もちろん人生は恩返しをして皆さんが働いてくれるから自分がお米を食べることができる、電車に乗ることができる、シャワーに入ることができるわけですから、まあ仕事の基本は、まあ日本的な考えなんですが、まずは自分のためではなく、また私が生きていく上で必要なものを作ってくださったいろんな人への恩返しとして、自分も社会の一員として仕事をするというのがまあ基本ですよね。お母さんなんかはもう子供を産んで育っただけで、それはもうそれが達成されますよね。だって社会は子供が生まれ、それが育てないことには続いていきませんからね。まあこれが一番まあ社会の基本ですが、我々男性はまあそれができないので、まあ一生懸命働かなきゃいけないということにまあなるわけですけれども、それでまあ1960年から1990年までのいわゆる高度成長期、まあ戦争でかなりの大きな痛手を受けた後ですね、我々はもう一生懸命働いて、まあ政治も良かったですよ。それからいろんな産業もそれなりに頑張った。そして1990年バブルが崩壊した時ですね、には、まあ一流国入りしたわけです。まあ、一流国入りって間違いないですね。まあ日本の GDP がそんなに大きな国じゃないのに世界で第2位、アメリカに次いで第2位になり、まあ一人当たりの所得もですね、ヨーロッパ、アメリカと肩を並べた。それから国際的にもサミットのようなですね、あまり私は白人の会なんで好きじゃないんですけど、一応そこにも日本の首相がですね、有色人種でただ一カ国だけ入ると。まあこれはやはり白人の国際会議といってもですね、世界の頂上会議ですから、やはりこれは国際的にも影響があるし、まあ、我々が祖先がですね、戦争で頑張ってくれた万分の一の、お礼もできると。まあ、いうことで良かったわけですね。ただその後ですよ、実は日本は大きく間違えましたね。人間は何のために生きているのかという哲学がその政治になかったわけですね。大きなところがいっぱいありますよ。一つはその後我々は政策がいるのか。政策っていうのは国民が一つのことを目指している時ですね、国を守るとか、それから豊かになるとかいうことを、まあ、全員が目指しているときは政策が必要ですが、この政策が必要だという考え方にとらわれて、まあ、特に民主党なんかマニフェスト政治とかに持ち出した全く時代錯誤だったわけですね。ですからまあ失敗した。それからもう一つはみんなが政治から離れて、まあ安倍さんが首相になったときに自民党が過半数取ったつったって支持率は有権者の 20% 以下だと、まあ、正直に安倍首相が言われましたけどね。国民の5分の1以下、まあ、参議院議員なんかですとさらに危険が多いので、有権者の6人に1人しか支持しなくて過半数を取ると。そういうその政治不信というか、まあ、政治にほとんど関係ないような政治を始めた。それによって驚くべき変化が生じたわけですね。まあ、1990年までの30年間、日本人の所得は10倍になったのにもかかわらず、1990年からの30年間は、460万のまま全く変わらなかったという事態になった。結果的にそうなったっていうことは、もちろん原因があるわけで、その原因は政治の乱れに主によるわけですね。で、その時何がやっぱり大きな変化があって、それが見落とされたかっていうと、まあ、貧乏な時代っていうのはみんなが豊かになろう、みんなが国を守ろうという、こういうことで一致してるわけですから政策が必要なんですが、違いますよね。例えば女の人が一番典型的ですが、それまでは家庭電化製品がなくて、そしてもうそれはもう、その、もちろん夫も、ものすごく一生懸命働き、毎日疲れ果てて、しかも、超満員電車にぎゅうぎゅう押し込められてという生活だったし、まあ奥さんの方も毎日洗濯をする。洗濯だって今洗濯機がないですからね。家電製品がなきゃ洗濯機ないわけです。冷蔵庫もないわけですよ。ですからそれはまあ大変なことなわけですね。それで一家を支えるわけですから、もう朝から晩まで家事をやり続けなければならないという、そういう時代だったわけです。ところが1990年以降はですね、世界一流の、生活ができるようになった。 社会のインフラストラクチャー、まあインフラストラクチャーってちょっと英語なんですが、まあ道路だとか電車だとか、そういう施設も整って、まあ、食事なんかもコンビニができたりいろいろしてですね、便利になった。そうすると必然的な結果ですが、女性が自分の産んだ子供を自分で育てるっていう人もいればですね、それから、赤ちゃんを保育所に預けて自分が社会で活動するというのもいるし、それからまた、まあ、さして結婚というものに価値を見出さない。まあ、自分一人でやっていこうとか、それから結婚後、まあ、バツイチになってもですね、さして再婚するということが条件ではないというような女性に多様化したわけですよ。これは必然的ですよね。必然的ってのは要するに、こうなればこうなるっていうふうに発展ですよね。いつまでも女性がですね、家事をやってるわけじゃない。ところが今度はまた逆にですね、まあ、これは主に利権でなったんですけども、働く女性を輝く女性というふうに、まあ、やっちゃうわけですね。本当は女性としては輝く女性というのは標準的に考えればですよ、子供を産んでそれを育てる女性が輝く女性ですね。一生で一度でもですね、子供を産んで育てたら、まあその女性はもう社会としてはもう何て言うかな、責任を果たしたっていう、まあ、つまり我々が毎日ご飯を食べたり魚を食べたりですね、電車に乗ったり道路を走ったりするようなことをやってくれる人がいますよね。道路工事の人とか線路工事の人とか、そういう人に対する恩は返せますよ。あの女性は一人子供を産んで一人育てれば、まずそこは返せると思うんですよね、僕は。だから、まあ、バツイチでそのまま社会活動したり楽しんだりしていいと思うんですよね。ただ、その時に、そういうその、自分の子供を育てて、自分の子供を産んで育てるという人と、それから社会に出るっていう人と、それから、まあ、自分の生きようとしてやっていくという女性が3人いたら、政策を決めちゃったんですよ。政策はもちろん誰が得するように決まるかって言ったら、女性が得するように決まればいいんだけど、そうじゃなくて、もちろん民主主義ですから女性が得するようにいいように決まるのが当然なんですけど、実はそこはやっぱり金の力でね、産業界がいいように女性のその余裕を使うと、女性に余裕ができたっていうことを産業界が使うっていう斜めになっちゃったんですよ。それで結局女性はどうしてもハンディがありますから男性の給与に追いつかない。現実的にはちょうど現在2分の1ですね。だから安い労働力を確保するという考え方で言っちゃったんです。しかもそれに加えて、そうすると奥さんが働きますから、基本的には旦那さんは働かなくていいということで、働かなくていいというか旦那さんの給料を上げなくていいということで、ほとんど賃上げがなくなって、それで、奥さんが働くっていう、何のことはない。一家で見ればですね、一つの家庭で見れば労働時間だけ増えて賃金は減ったということになったわけですよ。これがこの30年間だったわけです。で、それはどうしてかっていうと、それは産業界の方の要請であり、まあ産業界の要請が悪いってわけじゃないですけど、その悪いところに乗った、その時に政治家が本当にちゃんとしてればですね、そんな産業界の要請だけ聞くわけにいかないと。やっぱり国民が良くなることが政治だから、産業界ももう少しそういうことを考えずに、全体の生産力を上げたり、全体の付加価値の増大を図って、同じように、男性も女性も同じように、その、給料が上がりながらですね、上がりながら、その、両方、女性社会に進出していくというシステムにしなきゃダメだと、まあ、いうような政治家がいなかったんですよ。それはどうしてその政治家がいなかったかというと、それは選挙制度にあるわけですね。高い供託金、小選挙区制度、党の縛りが強いというようなことでですね、立派な政治家がすごく少なくなった。もともと日本国憲法は党を選ぶとはどこにも書いてないから、現在の小選挙区制とかそういうのがもともと憲法違反とも言えるんですよね。だから憲法違反のことをやってるわけですから、それがまた国民が憲法違反を認めてるわけですからね。裁判所も認めてるというか、最高裁判所とかそういうんですらですね、一票の格差なんていう問題の時に、まあ一票の格差が論点になってるから、その裁判所としては判決を下しにくいですけども、やっぱりですね、 そういうコメントは必要ですよね。一票の格差も問題だけども、現在の選挙のやり方っていうのは、憲法が定めている憲法の思想と大きく違うんで、やはり一票の格差を生じるという原因はそこにあると、いうようなこともですね、コメント、判決のコメントが必要でしょうね。いずれにしてもそういうことによって、一流の国になったのに、国民は幸福にならないと。自分の人生を自分の計画通り送ることができないというのがなっているのが現在でありますので、これはやっぱり改革が必要でしょうね。